空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は甘く見ないで強風注意報っていうお話をしたいと思います。前回は平均風速や最大瞬間風速などについて、そして天気予報でよく登場する北の風やや強くっていう時のやや強くは、やや強いどころじゃなくて私たちとしては結構強く感じますねっていうお話をしました。風速はメートル毎秒、1秒間に何メートル進むかっていう単位で表されているので、数字としては小さめになってしまうんですよね。皆さんに風速は一桁の数字でも、例えば6メートル以上くらいになると砂ぼこりが舞って目にゴミが入ったり洗濯物が飛んでっちゃったりっていうことが起き出すくらいなんですよってお話しすると、へーって意外そうな反応が返ってきます。想像してたより数字は小さいんでしょうね。私、雨や風の強い日に傘さしてスーパー袋いっぱいの荷物を持って風速計を片手に持って実際に歩いてみたことあるんですけれどもね、もう風速5メートル以上で片手で傘支えられませんでしたよ。風速を 3.6 倍ですから、ざっくりと4倍すると、皆さん車の速度でおなじみの時速何キロっていう単位で比べることができます。風速10メートルだと時速36キロ、街中を走る車くらいの速さですよね。もしもその屋根の上に乗ってたとしたら、結構風の力感じそうじゃないですかね。傘もさせなさそうでしょね。さて、先週も強風注意報が発表される日が多くなってきてますってお話ししました。注意報や警報の発表基準ってね、これくらい以上になると災害が発生するかもしれませんよっていうことで設定しているので、地域によって違うんですね。神奈川県の陸上では強風注意報は平均風速12メートル、暴風警報は25メートルで発表されることになっています。関東地方はもともと風が強い地域なので、全国的に見ても基準はやや高めになってますね。その強風注意報、暴風警報ではなく強風注意報でしょ。なんだか油断されている方が多いと思うんですよね。私はいつも強風注意報は甘く見ちゃダメですよってお伝えしています。看板が飛んできたり、工事現場の足場が崩れたりっていう事故が起きているんです。歩いている時にバランス崩して倒れたり、自転車やベビーカーが倒れて怪我をしてしまう事故も多発しています。ただね、警報も注意報も皆さんがいろいろと対策取れるように、発表基準を超えるって予想される3時間から6時間くらい前に早めに発表するようにしてるんですね。ですから警報や注意報が発表されても、なんだ大したことないじゃないっていう時間帯がある時があるんですね。警報や注意報が発表されているかどうかとか、警戒しなきゃいけない時間帯とか、今後の見通しなどは気象庁のホームページで見ることができますが、スマホのお天気アプリやテレビのデータ放送でも情報を得ることができます。大したことないなぁなんて油断していないで、大したことないうちに準備したり急いでお家に帰ったりしてくださいね。今日は甘く見ないで強風注意報っていうお話をしました。ではまた。